皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が7月の21日ということでございますが、皆様がお仕事でしょうか。ちょっと噛んじゃいましたね。アロハということで、僕の方はですね、今ハワイに着きました。でちょうどハワイに到着して、2日目の夜に収録をしているわけですが、だからハワイだと、7月20日なんですよね。でそちらも21日だと思うので、21日ということでお伝えしたいと思っておりますが、まあ、ハワイにいますがポッドキャストはずっともちろんやりますので、今日も早速行きたいなと思っております。今日はですね、またいつものごとく僕の近況の話、まあ、ハワイに来たので、この2日間の話を少ししまして、メインのトピックはエスキモーに氷は売れないというお話、まあ、売れないなということでいろいろ困っている方のに対して、ね、シェアできることを今日は話したいなと思っていて、で最後に、雑談という形で、僕の気づいたことをちょっと話していきたいなと思っておりますので、またまた長くなりそうですが、お暇な方はお付き合いいただければなと思っております。じゃあ、早速したいと思うんですが、ちなみに今日はですね、ポッドキャストは第326回でございますのでよろしくお願いします。はい、ということで、まず僕の近況から聞きたいんですが、今ハワイに来てですね、2日目です。でやっと着いて、1日目は、まあ、時差ボケなんか子供たちもありましてですね、家族と一緒なので、眠たいななんて言いながらいろいろ買い出しに行ったりとか、まあ、車を借りてみたりとかいろいろやってきたわけですが、実はですね、そんなことよりもこのハワイに来るまでのですね、初日ですね、昨日がまあ僕にとってものすっごい長い日だったので、ちょっとこれを聞いてほしいなと思いましてお話をします。ただちょっとね、長いので、いやいや、その売れない時の売り方を早く言えよという人はですね、飛ばしていただいてですね、5分でしょうかね、10分かわからないけど飛ばしていただいて、そこから聞いてみていただければと思っております。で何があったかと言いますとですね、実は答えから言いますとですね、なんと僕は今回の旅でですね、人生で初めてですけれども、空港に行った時にですね、空港に行ってからパスポートを持ってきてないということに気づくということをやらかしてしまったんですね。でこれまでですね、結構パスポート忘れる人って本当間抜けだねっていうふうにずっとちょっとバカにしてたんですが、自分がまさかやるとは思わなくてですね、しかも、 もう旅慣れているというふうにこう満身だったんでしょうね。こうなぜかということを細かく話すときりがないんですが、要はね、今回いろいろ家族もあるので余計ね、一人だったら僕何とでもなるやと思っている節があるんですが、まあ、それが余計満身を生んだんでしょうけれども、家族もいるのでね、いろいろこうバタバタしたらいかんと、ストレスをかけてはいけないなと思いましてですね、こうパスポートのコピーとかも万が一があった時のために控えとこうなんて思いながら、真面目にこう紙のコピーを印刷したんですよね。なんかわかんないんですけど、写真撮りゃよかったんでしょうけども、印刷したりとかして、そのパソコンの コピー機の上に置いといたみたいな、そんなもうめちゃくちゃ間抜けなオチなんですよ。でしかも忘れたのは僕だけで、家族にはですね、偉そうに出発前にも忘れ物ないかと、でもういや、ないかどうかわからないからちゃんと見てみたいな感じで、いかにも頼れる人みたいな感じですね、やってて、よし出発だっつって車で空港まで行ってたんですけれども、僕のは自分を見てないんですよね。でなぜかっつったらやっぱ満身で、いや俺が忘れるわけないと。いつも僕は海外に行く時だけ使っている財布を分けているんですが、そこにパスポートって入ってるので、ないわけないっていう前提だし、一回見てるんでね、お金をこう今回ドルに入れ替えたので見ていたので、そんなことないと思ってたんですが、もうまさかと思ってですね、見直さず行ったらですね、なんと僕だけなくて、もうね、でこれはしつこいですが、一人だったら結構まあ勉強会とか翌日あるときついんですけど、僕はいろいろこれまでね、飛行機が飛ばないっていう事故に実は2回会ってる、1回はタイのデモがあって、行くべきじゃないとみんなに言われて行かなかった時だったり、タイ航空がですね、壊れちゃって飛ばなかったことがあったので、こうギリギリの日程調整はきついと気づいたもんですから、何かのイベントがあるんだったら2日前には入るようにしてるんですよ。だから一人だったらまあなんかね、忘れたぜっつってこう、まあ、バカでしょなんて言いながら飛行機のチケット代なんていうのは損するんでしょうけれども、変更は多分できるから、 ということで住んでたんですけれども、いっぱいいましたからね、もう4人とも影響するわけだし、めちゃくちゃ重い荷物を持って、ね、そんなに丈夫じゃない、ね、女で一つで、ちっちゃい子を連れてですね、そこ、しかも海外慣れてない人にですね、ホテルまで行っとけなんて言えたもんじゃないなと思いまして、これはいかんということで、珍しく結構ちっちゃいパニックになりましてですね、どっしり構えて入れなくて、もうわーとわーどうしようどうしようってなってですね、でまず思ったのは、まあ、取りに帰るってことじゃないですか。だけどまず空港のカウンターの方に話せば長くなるんですけど、まあ、要するに結論から言いますよ、もちろん今僕ハワイにいますから結果的に間に合ったんですが、いろいろありましてですね、飛行機のカウンターにいてね、大韓航空だったんですけれども、いやパスポート忘れましたが忘れなくても大丈夫ですかねとか、わけわかんない質問してみたりとか、いや無理ですよとか言われて、でやっぱりねとか言ってから、もうすぐ取りに行ったんですけど、取りに行くにしてもですね、もう2時間半ぐらい切ってるんですよ、出発まで。で僕の家は川崎なので、成田からまともに成田エクスプレスって電車とかで電車で行っても4時間ぐらいかかるんですよね、待ち時間とか入れると。で、じゃあバスかっつったらね、その無理じゃないですか、バスでも、そんなバスっていうのはその川崎まで行ってませんので、もう余計時間かかるということで、じゃあ車があったら車も預けちゃったので、そこに電話してもですね、いやいやもう無理無理みたいなこと言われて、まあそりゃそうですよね、もう持って行ってるんで向こうの方に、今すぐ持ってきてくださいとかって無理だと。でしかもなんか分かんないけどパニックってたんでしょうね、ダッシュで、普段走んないくせにダッシュで成田エクスプレスの駅になんか行ってですね、時刻表を見てから気づいて、いやいやいや、これ乗ってたら間に合わないと思って、またダッシュで出発ロビーまで行ってとかってやってたんですよ。でバスの時刻表を見て、いや間に合うわけないとかね、こうそういう時間もロスだったんですが、でなんかパニックってるとロケなんか判断力が鈍るんですね。で結局普通に考えたら分かるんですけど、もうねタクシーでぶっ飛ばしてもらうしかないんですよ、そういう時って、ということに気づき、またそれまで無駄な努力かもしれないけど、タクシー乗り場まで猛ダッシュして、運転手さんになんかめっちゃパニックってですね、あもう僕もうパスポート忘れたんです、なんとかもうすぐ帰らなくちゃいけないとか言って、あまあまあいいから乗りなっつって、で後で聞いたんですが、運転手さんってね慣れてるんですって、まあ、そういうのを狙って長距離を狙ってる方もいるんだろうけれども、ああ例のやつねみたいな感じで、川崎かーなんて言ってですね言ってるんだけど、まあ慣れていて、でそこから帰っていただいたわけですね。だけどこれもですね結構シビアで、普通に考えたら僕2時間半で往復なんかできるわけないんですよ。なんだけど、でしかもですね、帰りがディズニーランド渋滞だったもんですから、あ地方の方わからないと思うんですけどね、東京ディズニーランドの道を通って高速を通って、実は川崎っていうのは帰る、都内には帰るんですけどね、成田空港からは。それに日曜日の夕方でちょうどはまったわけですよ。なのでなんかね、もう家に着いたのが渋滞にはまったんで8時とかなんですよ、夜のね8時。まあわかんないと思います、飛行機のフライトが7時うーん20分なんですね、7時20分で、家に着いたのが8時もう過ぎかな、8時過ぎぐらいだったんですね。で8時50分までにいらっしゃれなければもうリミットですからねって最初から言われてたんです。で携帯につながるようにしてくださいと言われて、で僕は飛行機に飛び乗っていたわけで、で自分の妻とも電話でね、いやちょっとどうかわかんないとかね言いながら、今飛ばしまってるからなんて言いながら言ってたんですよね。でこう無理かなと思って、帰りも飛ばしてくださいと、いや飛ばすけどさわかんないよねなんて、運転手さんも足りないななんて思いながらやってたんですけども、結局ねその8時50分には全く間に合わなかったんです。で、最悪ねそれ以上になると飛行機をずらさなくちゃいけないと。だけど間に合わせるためにはその8時50分にね、家族は飛行機に乗っとかなくちゃいけないと。だけど家族が乗ってる限り僕だけ間に合わなければ、僕だけ飛行機をずらして家族はハワイに行かなくちゃいけないというね、またなんかすごい酷なことを言うわけですよ、まあ、向こうが当たり前なんですけれども、それは困ると。僕にとっての自己都合は間に合うかどうかギリギリまで待ってくださいと。で間に合った時は僕は飛び乗るけれども、その家族が僕が乗れない時は降ろしてくれぐらいのね、そのめっちゃわがままな、飛行機に関係したことがちょっとでもあればありえないようなことを僕は言ってたんですが、あそれはちょっと難しいと言われていて、つまり間に合わないかどうかを確定できないんだったらもうやめようみたいな話になっててね、あでまあまあ冷静に考えたら、もちろん冷静に考えたら家族全員を飛行機をずらしていただいて、少しそのずらすお金はいるんですが、やったらね別に仕事上のロスは僕にはないので、 まあまあもう一回トランク開いて家帰って寝るかぐらいにちょっと半分諦めかけたんだけれども、なんとその僕がいないところでですね、僕は運転手さんに飛ばしてくださいって言ってるだけの間抜けな男なんですが、あの妻とかですね、あのその飛行機の大韓航空のハンドリングをしている方々、ある僕ね、どうでしょう、社員の方なのか、あのハンドリングを調整している会社の方々かはちょっと調べきれなかったんだけども、その方々がなんかあのすごく家族が一緒でしょ、でちっちゃい子供が僕いますので不憫に思ってくれたのか、ものすごい特別な扱いをしてくださったみたいで、なんかね、9時20分に出発なんだけども、その9時15分ですよ、わかります、9時15分、9時15分までに、しかもカウンターに来たら、その5分間で猛ダッシュして、お前乗れと、それでもそれも物理的にギリギリでしょ、お前乗れと、走れますよねみたいな、その代わりあの家族が乗れないと困るから、家族はちっちゃい子がいるからゲートに持っていっておきますからねと、で荷物の方は家族がこう乗ると決まった瞬間に飛行機に乗せてあのハッチを閉めるので、もし僕が間に合わなかったら降ろしてあげますみたいな、そしてキャンセル料も普通でいいですみたいなね、もうなんかもう泣きそうなような条件を言ってくださった、僕は聞いてないんだけど言ってくださったみたいで、うわこれはすげえと思って、で今度運転手さんに言ったら、運転手さんがね、最初はいや約束でいないよっつってすごく半切れされながら僕は言われてたんですが、あのなんかねすごいいい人で、というかその僕のその総称感を分かってくれたみたいで、東関東道をですね、もうちょっとポッドキャストで言えない速度ですよ、 F1 かみたいな速度でもうすっごい速いですよ、それであの猛スピードで飛ばしてくれてですね、絶対間に合う、僕ナビでずっと Google マップでね、あと何分あと何分ってこうずっと更新して見てたんですけど、あのそれをはるかに超える時間で行ってくださって、ナビ上ではもう到着が9時25分とか9時30分だったんですよね、だからちょっとドンって僕は乗られるくらい、でもこの運転手さんがめっちゃ飛ばしてくれればいけんじゃないかという一縷の感覚があって待ってたわけですよ、そしたらあの飛ばしてくださってですね、もう9時10、まあ、3分前っていうふうに、言ってたんですけど家族で、本当に3分前じゃないかなぐらい、もうちょっと過ぎましたね15分はねぐらいで到着してですね、もうちょっと早かったのかでもね、到着してほんでバッとダッシュしてたら、その一緒に走ってくれる人ももうスタンバイしていて、ドラマみたいでしょ、僕あんなことを自分がすると思わなかったんですけどして、で飛行機乗る時もみんなそんなこと僕らのこと知らないんだけど、すいませんすいませんとかって乗り込んでですね出発できたということがあったわけですよ、これすごくないですか、僕しか感動してないと思う、お前が悪いんじゃないかって話で全て終わるんですが、もちろん僕は悪いんですけど、僕はね何がすごいかって、まあそういうそれはね次の日にずらしちゃいいじゃないかってことですよ、だけれどもなんかね僕はそういうふうにもう家族のことを考えてね、そのスタッフの方多分迷惑かけた人ってもう何十人だと思うんですよ、僕飛行機の関係してる人ってすげえ迷惑じゃないですか、出発時刻ってちょっと過ぎたら金かかるしねと思うので、あのなんか映画の世界みたいに親切な人がいるなと、僕タイに行く時もあの奇跡的にその空港会社のハンドリングをする上司の方がですね、こっそりとあの JAL に振り返ってくださって乗れた経験があるので、そういう意味ではねなんか人の親切に触れることが成田は僕多いんですよ、これも羽田かだったんだけど、やっぱ飛行機ってすげえなと思いながら、で大韓航空はねよくナッツリターンとかって言われてたじゃないですか、財閥が悪いとか、僕はもうそんなことどうでもよくて、いやこんないい会社ないと、経営者は知らないけれどもこんないい会社ないとぐらいですね、思いました、まあスタッフの方みんなはどういう立場の方かわからないけれども、でとにかくねあの無事来れてですね、いろんな意味でなんかなんて言うんでしょう、僕その間にだからこの2日間僕ソーシャルの更新ないんですよ、なぜかってあれ焦ってたからなんですが、あのそれぐらい結構久々に焦ったなと、タクシーで僕だって2時間半ぐらいずっと暇なんですから、あの連絡は各所に連絡はしてたけれども、なんでね今タクシーで向かってますぐらい調子乗って入れてもその余裕がなかったので、結構言われながら焦ってたんだなと思いますが、なんかね最後にあのみんなもホッとしてて、あのいろいろ親切に触れて感動的だったなという話でした。まあまあとにかく皆さんパスポートは忘れずにということでございますが、あのとにかくね僕はねついてますね、あのああいう人たちにあのもっともっと感謝しようかなと 思いましたんで、また1回2回ぐらい飛行機が飛ばなくてもへっちゃらだなと思っておりますが、そんなことで、まあ、聞いていることは 100% ないですが、ありがとうございましたというふうに申し上げたいなと思っております。はい、ということで、そんな長い一日を経て2日目になってございますので、結構疲れていたりするんですけれども、何もしないくせに疲れてるんですが、張り切って今日の話も行きたいなと思っております。あ、でちょうど明日ね、この収録僕こうハワイの夜中に間に合わなくてやってますが、あと6時間7時間ぐらいしたら、勉強会がちょっと寝てから始まるんですけれども、そこでもいろんな方と、ハワイの方が多いんですが、お会いできると思っておるので、またそれは中身をおいおいシェアしていきたいなと思っておりますということですね。じゃあ今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがですね、タイトルをエスキモーに氷は売れないというタイトルにさせていただきました。でですね、エスキモーに氷を売るっていうタイトルって聞き覚えが皆さんないですか？10年以上前、もっと前でしょうかね、15年ぐらい前かな、にベストセラーになったビジネス書のタイトルなんですよね。だから僕がここで論じるということではないんですが、象徴的なと言いますか、印象的なタイトルなんでね、今日は使わせていただいたんですが、エスキモーに氷を売るということですね。で、ただこの本ってね、実は、エスキモーに氷が売る、エスキモーって氷の世界で生きてるでしょ？だけど、そのエスキモーにすら氷を売るためのセールステクニックの本、失礼、なったというふうに思うじゃないですか。だけど、そんなことは何も書いてません。エスキモーに氷を売る方法は書いてないっていうオチが、ツッコミがあるんですけれども、まあ、ただ、引っ張り方としてそういうタイトルなんだけど、中身はね、セールスとか、ビジネスの根本的な、ハウトゥーというか、ノウハウが書いている本なので、まあ、でも基本が書いてて、とってもいい本じゃないかなと僕は思うんですよ。で、まあ、この本でも書いてない通りですね、エスキモーに氷を売るってことは、まあ、僕もできないと思うんですよね。だっていらないから、いらないから書いてないし、そんな方法もまああるとしたら売りつけるんだろうけれども、ないと思うんですね。だからまあそれはそれでいいんですけれども、ただね、エスキモーに氷は売れないんですけれども、でも、そこまで絶望的ではなくてもですね、なんか売れないなと、どうしたらこれ売れるんだろうって状況っていうのはみんなあるでしょ？まあ今日のエスキモーに氷を売るってことは要するに引っ掛けなんですが、タイトルなんですけどね、中身は今日話したいのは、エスキモーに氷を売るほど売れないものではないんだけれども、でもなんか売れないという時ってあるじゃないですか。そういう時にエスキモーに氷を売るにはどうしようかという時ぐらいの視点の切り替えが結構いるんですよね。だから今日はちょっと売れない商品を売るようにするために視点をどんな風に切り替えるかという話をしてみたいなと思っています。まあ、よく相談を受けることがあってね、つい一昨日も仲良くしてくださっている方からたまたまアドバイスを求められたので、この話をしてたので今日テフトピックにしようと思ったんですけどね、ハワイでパスポート忘れる直前じゃないかな、これね、そのような話だったんで、ちょっとその話を2つほどちょっとしてみようと思うんですが、大きく今日話すのは2つです。売れない時に売れるための視点の切り替えですね。1つ目が売れない時にですね、使いこなせるようにしてみるってことですね。例え話からするのが早いので、例えばですよ、商品が売れないという時に使いこなせるようにするという話なんだけども、例えば今ですね、日本だと海外の方は存じない方が多いかもしれないですが、補助金とかね、助成金の類、国とか市町村とかいうものがですね、補助金とか助成金を出してくれることが増えました。まああれは政策的にそうなったんですけどね、アベノミクスなんでしょうかね、なったわけですが、数年これが活況なんですよ。で、それにこうしてですけれども、その補助金とか助成金を取るためにお手伝いしましょうみたいな、取るっていうのは採択っていうんで、100人送ったら100人とも通るわけじゃないので、やり口があるんですが、まあ手続きもめんどくさかったりするじゃないですか。だからそれを手伝いましょうというサービスも同じように活発になってきてるわけですね。うちのまあメンバーさんもやってたりしますけれども、活況なんですよ。で、まあ行政書士さんとか弁護士さんじゃないか、税理さんとかがやってることが多いんですけれども、これって 価格の設定として多いのは完全成果報酬っていうのもあるんですよね。だから初期費用でいくらいただいて、補助金が出たら補助金が出たうちの何パーセントくださいということではなくて、出た時だけ何パーセントくださいみたいなやり口が結構多いんです。だから受ける方からするとですね、これっていろんな補助金があるんだけれども、ものによってはですね、今の商売の広告を展開するための広告費ということだけでも出たりすることがあるので、もともと、もらえるから使おうという発想だと通らないことが多いんだけど、もともと使うという予定しているコストであればですね、3分の2とか最大出たりとか、50万から200万とか、いろいろ高いのはもっと700万とかもあるんですけども、そういう補助金がいろいろあるので、出してもらう方からすると、やってもらわない手はないじゃないですか。で、しかもね、手伝ってくれるって言ってるわけだから、リスクはおそらく物理的にはないわけですよね。なんでやったらいいんじゃないかって話になると思うんです。ね、なんだけれども、申し込みを殺到してきてね、ぜひ俺手伝ってくれみたいになってるわけでもないんですよね。ないんです。で、相談は結構受けるんですよ。相談は受けるけれども、仕事じゃあお願いというまではいかないことが多い。だからこれは売りにくいということになっている場合もあるということが言いたかったんですが、これ売りにくいんですよね。じゃあ、どんなふうに、こう、視点を変えるかということになるわけですが、視点を変えるときにですね、大切なのがさっきの、使いこなせるようにしてあげるということで言うとですね、これ利用者の立場、僕も会社をしていますので、わかるんだけれども、やりませんかって言われることもあるわけですよ。あるんだけど、やらない理由はですね、実は一つで、めんどくさいんですね。めんどくさいのと、あと時間がないんですよ。いろいろやる時間がない。で、どういうことかって手伝ってくれるということをおっしゃるんだけれども、結局なんかね、何をなさりたいんですかとか、あなたのプロフィールを送ってくださいとか、この商売について分かりやすい資料はありませんかとか、もう一回説明してくださいとか、資料をチェックしてくださいとか、これをシートを埋めてくださいとかね、なんか何日に来て一緒に同席してくださいとかいう感じで、結局やることいっぱいあんじゃんって話になるんですね。雑に言うと。なるんですよ。だから、お手伝いとかって言っても結局お手伝いで、やんのはあなたでしょみたいになってる。それはそうですよ。商売だからそうなんだけれども、なってるんだったら俺だったらやらないみたいな話にしている社長ってすっげえ多いと思うんですよね。なんで大事なことというのはやっぱ他にあるというふうにみんな判断しているので、実はそこまで踏み切れないと。いうところがある。その人が信用できないとかね、補助金が本当に出るのとかじゃなくて、要はめんどくさいんだと思うんですよ。で、しかも、やるんだったら、上手にやるためにどうするのって質問したりとかしなくちゃいけないから、結構大変なんですよね。なので、依頼されるためにはですね、使いこなせたりとか、めんどくさくないという形にしておく必要が実はあって、そういう視点の切り替えがいるわけですよ。そしたら、もう答えは一つで、もう社長、あなた何もしなくていいですと。何もしなくていいですと。僕が一回だけ、30分、1時間だけでも時間もらって質問できたら、全部私がやりましょうみたいなことをしてくださるんであれば、これはね、じゃあやっといてっていう人って一気に増えると思うんですね。もちろん、そんなことだったら俺は割が合わないって言うんだったら、工数をかかるんだったら割合を上げればいい、つまり報酬を上げさせてもらえればね、いいんではないかと思うし、僕それだったら乗っかってもいいかなと思うんですよね。なんで、そこが視点の切り替えの中の一つ、つまり、使いやすくすると、使いこなせそうにするという視点の切り替えがいるんじゃないかなというところなんですよね。で、この前もね、そのさっき言ったみたいに仲良くしていただいている方からアドバイスを求められたときに、その方がやってるのも細かくは申し上げませんけど、あるね、ソーシャルのメディアのね、使い方を学習できたりとか、コンサルティングを受けることができるプログラムをなさっているんですね。で、広がりはもちろん、利用者はもういろいろね、増えているわけだけれども、広がりという意味ではいまいちね、その期待するほど見せないと、広がっていかないということをおっしゃっていて、どう思うっていう話ですよね。で、そのソーシャルメディア、つまりツールなんだけども、それとかその方がおっしゃってるメソッドみたいなものっていうのは僕はすごく有効なんだろうなと僕も思います。本当に思うんですよね。やらないよりやった方が絶対いいだろうなというふうに思うから、そういう話してて面白いわけですけれども、 思うんです。だけどやっぱ売れにくいとなあというのも同時に思っていて、つまりめんどくさいんですよね。まあソーシャルメディアって聞いただけでそう思うと思いますけど、めんどくさい。あと継続できる気がまるでしないということに、やっぱな、僕もやっぱやりませんもんね。それ言われてもやりません。僕だったらやりません。で、まあ、教えてもらうもらわない以前にやらないんですよ。それをやろうとは思わないというところがあるわけですね。で、やっぱりビジネスのステージが上がってくると、もう社長さんってもうめんどくさいことやってらんないじゃないですか。別に傲慢なんではなくて、物理的にやることが他にいっぱいあるんですよ。意思決定してみたりとか、今後の戦略を考えてみたりとか、じっくりアイデアを練ってみたり、そのアイデアを実行できる人材を育ててみたりとか、スタッフがモチベーション上がるようにしてみたりとか、いろいろやることあるんですよね。いろいろやることあります。で、だからその時間の方が大事だっていうことなんですよ。でもその分ね、お金はあったりするわけです。そのお金持ちかどうかは別として、キャッシュフローはしっかりと流れていると言いますかっていうところがあるので、視点を切り替えるんだったら、さっきの話と一緒で、もう一つだけやれそうだと思ってもらう必要があるので、もうね、1から10までやりますという方がやっぱ早いと思うんですよね。だから労力をかけさせないと。ネタを作ってあげたり、編集したり、配信したり、制作したり、を全部受け負っちゃう。で、その方々がメリットがあることとか、そこに登場する人たちのプロフィールだったり、もう言うことネタとか、盛り上げ方とか、全部決めてあげて、全部やってあげるというのが、おそらく大事なんです。まあ、テレビの下請け会社みたいなことが結構大事なんじゃないかな、というふうに思います。だって、ね、そんなこといちいちね、そういうふうなネタをくださいとか、喋ることを決めといてくださいと言われたら余計めんどくさいから、結局その時点でも嫌なんですよね。だから全部やればいいんじゃないかな、というふうに思いますね。これは大きな視点の切り替えじゃないかな、というところですよね。これは特に世の中で必要だと言われているサービスを手伝うというサービスをしている場合は、この発想ってやっぱり大事じゃないかな、というふうに思いますね。次です。もう一個あります。もう一個は、視点の切り替え方と、商品が売れないときに、コアコンピタンス、コアコンピタンスって英語を弱いくせに言いますけど、まあ、強み、人とは違う強みみたいなことで言ったりしますけれども、特徴とかね、特徴というか自分の強みみたいなことを、自分の根っこみたいなことなんですが、その自分のその根っこ、コアコンピタンス、強みだけを商品にするっていう切り替え方、視点の切り替え方が大事かなと。で、よくある代表的な例を言いますと、大学留学ってあるじゃないですか。大学留学が斡旋する仕事をしているとしますよね。これって、まあ、マネタイズといいますか、課金のポイントはこう手続き代行したりとか、ビザサポートをしたりとか、滞在先を一緒に探してあげたり、不動産と交渉したりとかってことになるわけなんですが、ただね、大学留学ってそんなに簡単ではないので、誰でも行けるわけではないんですよね。準備したり研究したり対策を立てたり、いろいろいるわけですよ。なので、留学するというさっきの課金が発生するポイントに行き着くまでに、何度も何度も相談とかがあるんですね。なので、じゃあどこに相談をする必要があるから、みんなが相談をしたりとか、検討、比較検討する必要があるので、比較検討じゃないな、どこの留学要所にしようかなという比較検討なんじゃなくて、自分にとって大学留学をするために何が必要かということを検討する時間とか相談する時間が必要で、その何回も何回も相談する相手は留学斡旋業者になりがちなんですよ。でなっていると、その相談ばっかり来ると。だけど斡旋する業者からすると、留学をするまでは課金できないサービスになっているので、ずっと無限地獄で、相談だけ受けるってことにどうしてもなる。これあるあるなんですけど、よくあるわけですね。で、じゃあこれはどう視点を切り替えるかというと、相談し続けている人の中には、もちろんそのただだからというわざとな人も、それは一部はいるんだろうけれども、でも多くの人はですね、頼りになるから相談してるんですよね。相談をすると頼りになるから相談するんです。だからあっちではない、こっちではないって相談するのは、一人の人にずっと聞いていく。で、留学するときには絶対この人だと思って聞いているわけなんだけれども、それはその方の留学のサービスが、留学をするときにはその人だというふうになっているからであって、そうしているだけなんですよ。だけど、その留学の業者のその方の強み、つまりコアコンピタンスって、手続きを代行する、他の言語で、例えば英語とかドイツ語とかいろんな言葉で、その言語で留学を手続きしてくれるということが強みなんではなくて、そんなの実は誰でもできるのでではなくて、 誰でもできるって語弊がありますか、まあでもそんなに特殊なことではないので、そうではなくて相談してきてもらって、そして信用できるような答えをいつも返すということがその方の強みなんですよね。なのでということは、相談だけのサービスをするということが視点の切り替えになるわけですよ。相談だけのサービスでございますと。そして逆に手続きの時には手続きが一番安くて信用できるところを一緒に探しましょうぐらいでもいいのかもしれないなということで、そういえばやっぱり留学をしたい方々だったら、あ、そういうものなのねということで、あの何に金を払っていくべきなのかっていうふうに発想が変わっていくので、きっとその方が欲しいことが相談なんだれば、そこでも十分売れやすく切り替えることができるというふうになるわけですね。こういう例ってすごいたくさんあって、あの紙のねチラシのデザイナーさんがそのチラシを作るにあたって、名刺でも何でもいいですよ、ブランディングをすることについてすごく相談をいつも受けていて、そのアドバイスが秀逸だからあなたにお願いするってことで、いわゆるビジュアルデザイン、フォトショップかイラストレーターを使うか知らないけれども、そういうことをして制約を取っているんであれば、実はそのデザイン、ビジュアルデザインそのものの行為って結構時間かかる作業でしょ。あの夜なやべをしたりとかね、だからそこではなくてブランディングの設計だけを受注して、あとは安い海外とか国内のフリーランスを探してあげると、一緒に探してあげるっていう風な集金の仕方をした方が効率がいい場合があるんですよ。よき売れやすいとかね、あの例えば5万円、まあ、世の中には3万円のフリーランスが多いと、デザインは。だけど、自分はブランディングのことが説明できる代わりに5万円取ってるとすると、5万円というものに対してお客さんが単純に、でも高いかなと思ってて売りにくいとしたら、でも3万で受注する代わりに、他の人と違って私はブランディングのアドバイスもできますよってやりがちなんだけれども、だったら3万で注文できる相手を探しつつ、2万円でブランディングのコンサルもしますというふうに言った方が売れやすくなる場合もあるということなんですよね。もしくは3万じゃなくて2万円 の, あのそういうデザイナーとか1万5000円の方を探して、その残りの払うはずのお金でブランディングだけ の, その設計といいますか、それを受託するってことだったら、自分のコアコンペタンスがサービスになるんじゃないかなと、課金になるんじゃないかなというふうに思うわけです。そうすると金額が変わらないのでお客さんにとって注文しやすいし、こちらも提示しやすいじゃないですか、みたいな視点の切り替えがいるんじゃないかなということなんですよ。いかがでしょうかね。今日は、2つの視点の切り替え方をお話をしました。エスクミョが氷を振る話じゃなかったけれども、あの売れにくいなというふうに思っている時には、今の2つの発想で、ちょっと考えてもらえるといいんじゃないかなというようなお話のシェアでございましたというところですね。はい。じゃあ、最後に、雑談でしょうか。雑談をしていきたいなと思っておりますが、今日の雑談も最近ツイッターでよく僕つぶやいているので、自分の考えをよく話しても、思ったことシリーズってよくやっているので、その話からいくつか、自分自身でも、こういうこと言ったのかなということをシェアしていきたいと思っているんですが、今日は、一貫性のバイアスって話をちょっとしたので、この話をしたいと思うんですけど、例えばね、100万円とかのセミナーがあったりとか、200万のセミナーがあったり、まあ人によっては50万かもしれないけど、少し一般的には高額だなと思うセミナーってありますよね。いや、50万の価値があるよとかいうこと、今一個なしですよ。とにかくあるじゃないですか。事実としてあるし、事実として100万円というセミナーはきっと高いんですよ。1日100万円っていうのはね、きっと高いんです。で、一人の参加費ですからね、会社から払うんじゃなくて。でも100万円のセミナー50万でもいいです、こういったものを購入したときって、その人は絶対に損をしたとは言わないと思うんですね。聞いたことないでしょ、その人って言わないと思う。もっとこれはいかに良かったかってご説明を主催者でもないのにしてくださると思いますね。思います。で、なぜかっていうふうになると、これはですね、100万円を損したなんて僕はバカなんだみたいなことを自分で認めれるほど人間できてないんですよね。普通みんなそうですよ、僕らもそうですと思うんです。なのでそんなおっかないことをね、思えないので認められないですから、だから、100万円のセミナーは損していない、得なんだという理由をいろいろ考えていくんですね。これをね、心理学の世界でコミットメントとか 一貫性のバイアスって呼ぶらしいんですよね。よく本に出てくるからご存知の方多いと思うんだけど、一貫性のバイアスって呼ぶのは、だからこそ高いセミナーとか高いセミナーなほど満足度が上がるのはその証拠なんですよね。その証拠なんです。で、なんだけど、ここから続きがあってですね、こうやって僕今言いましたよね。言ったんだけれども、でも、そのバイアスがかかってようがかかってまいが、実は、本当のところはですね、本人が満足しているということが実は大事で、一貫性のバイアスが入っていることがなんかどうでもよくて、本人が満足しているというんであれば、それが正しい状態なんだと思うんです。なので、逆に言うとですよ、これまた、痛烈な話になるかもしれないけど、逆にね、そのセミナーに行って1円も金も払ってないような外野の人がですね、あんなものに100円万も出してバカだねとか詐欺に遭っちゃってなとかって言ってるのも実は間抜けなことだったりするんですよね。余計なお世話っていうか、もう間抜けだったりする。で、なぜかっていうと、きっとそれはそれでですね、そういうセミナーに僕は行って損をしたりしない、正しい情報の物の値段が分かる頭のいい人間であるということを、その人と対比することによって自分でそういうふうに自分を優秀であるというふうに思いたいという、これもね、確証バイアスって言うんですが、というふうに思っている状況なんじゃないかとも見て取れるわけですよね。アマゾンとかで否定とか批判とかする人はそういうバイアスが入っている場合があるらしいですが、なのでね、どっちもどっちだなという話になるんですよね。だったら僕はなんでこの話をするかというと、なので、まあツイッターでこれね、自分で言われながらよく締めくくったなと思ったのは、で、じゃあ究極には、ちゅうことはどうすればいいのって言ったら、ちゅうことは、で、お前って前じゃないやってんので、お前って前じゃないやってんのっていうか、あなたは何をなさってる方なんですかとか、あなたは毎日何をしてるんですかみたいな。質問を自分で自分にすると、そういういろんなことは、解決するんじゃないかなと。で、お前何やってんのって自分に言うみたいなところがすごく大事なんじゃないかなという話をね、ちょっとしてたので、今日は話をしたいなと思っておりました。だから人のことがね、よくあんなの入るな、まあそれはもう別に自由なんだけれども、そういう判断をするのは別に本当にえぐい人はいますからね、別にいいんだけれども、でもまあ、で、お前は何やってんのみたいなところがやっぱ究極的な質問じゃないかなと思うから、あまりにもあんなの言ってバカだなとか、もしくはあれ言ったことでもう絶対俺は正しいんだということを思い込みすぎている人に、なんかそれをなんか防御しすぎている自分がいるとしたら、そういうバイアスが入ってないかどうかを自分で振り返ってみてもね、結構気づきがあって面白いんじゃないかなと。まあ、だって誰でも入ることだから、僕も含めてですよ、別に入ることは悪いことじゃないんだけど、そうなのかもしれないなと思うこともバランスを取る、うん、一つなんじゃないかなと思ってちょっと書き込んでみました。はい。じゃあ今日はこれぐらいで終わりましょう。ですね、ハワイの、トピックといいますか、僕がハワイでこう活動しているわけですけれども、いろんなことをですね、のらりくらりと、のらりくらりというか、ゆるくですね、ツイッターで結構つぶやいて、リアルタイムにつぶやいていると思いますので、まあ、興味がある方、暇な方は、ぜひ、まあ、Facebook はたまにあうれがいると思うんだけど、ツイッターの方が多分、頻繁だと思うので、興味ある方はぜひね、ツイッターをフォローいただければなと思っております。僕のツイッターは河野達夫、ローマ字で河野達夫ってやったり、漢字で、河野達夫ってやっても出てくる、漢字でやれば出てくるか、河野達夫ってやれば出てきて、着物を着ている僕の写真なので、同姓同名の方がいても分かりやすいと思うので、そこでぜひフォローいただければ嬉しいななんていうふうに思っております。それでは、今日も長くなりましたが、皆様、ありがとうございました。マハローということで、頑張っていきましょう。